以上がですね、業績のについてのお話で、続きましてミドルウェアフレームワークの進捗について、ご説明させていただきます。現状ですね、ビジネスモデルとして、具体化させてきた部分としてはですね、まずキャリア別ソリューションの提供ということで、各キャリア個別のスペックというのがございますので、これはないキャリアさんもありますけれども、基本的には各キャリアさん、そのサービスの差別化に準備されているスペックというのがありますので、それに対応した標準モデルとして、レファレンスインプリメンテーションという名前をつけてますけれども、標準モデルを提供していこうと。でこれをその、RI というふうに、書きますけれども、それに対してさらにオプション的な機能追加っていうのができるような形でビルトトゥーオーダーですね、まさにそのパソコンのようにですね、メモリを増やしたいとか、パソコンの場合ですとハードディスクの容量だ、メモリの容量だっていう話になりますけれども、携帯電話の場合であればですね、これがそのこういったソフトウェアが欲しいとか、ディスプレイのサイズがどうだとか、いうようなことに対応して、機能の、追加削減というのをフレームワークを使うことで、低コストでできるようにしましょうという方向で、進めてまいります。で、あとは2つの主要プラットフォームとして、とりあえずその Linux と Brew というところでの、 その、ソリューションというのを提供していくということですね。でこれによってですね、メーカーさんに対してどういうアプローチかけていくのかということでいきますと、どういうチップセットを使うのかによってですね、この Linux になるのか Brew になるのかというのがある程度見えてくるという中で、あとはどのキャリア向けに出すのかということで、そうしたところメーカーさんでどのキャリア向けにどういうスペックで出したいかによってですね、そのキャリアごとのソフトウェアソリューションがありますよという話と、チップセットの選択ができますよという話になってくるんだろうと思っています。で、開発の進捗状況についてはですね、引き続き、自社 IP の開発規模の想定というのは総額40億円というのは、現状では変えてございません。で、これまでご説明した通りで、昨年第4四半期それからこの第1四半期に費用計上として5億円上げてますので、あと35億円分ぐらいありますねと。であと加えてその受託開発する分というのがその売上も、費用も立ってくる分とか、外注使う部分ですけれども、そうしたものが別途かかってきますよという話にはなります。すでにお気づきの通りですが、見ていただいて、費用の面では、第2四半期以降は、ある程度具体化してきているということもあって、そのソフトウェア主体への計上というのがスタートしていますというところです。で現状ですけれども、最初の製品の納入、これは商用になるのか、テストになるのか、いろいろな見方ができると思いますけれども、ある程度 の、 その完成したものということについては、年内から、早ければ2007年の第一四半期というところを目標に進めています。で実際のものの出荷についてはですね、来年の夏ぐらい、店頭に並ぶのは来年の夏ぐらいになってくるものだということになるんですけれども、そうした、ターゲットを持って動いているということでご理解ください。でちょっとフレームワーク分かりづらいというようなお話を非常に、よく頂戴しますので、19ページ目以降ですね、弊社が見るその携帯電話市場、特に端末市場ですね、取り巻く環境ということで、再度整理させていただきました。でここのバリューチェーンにおける主要なプレイヤーっていうのは、19ページ目にあるように、消費者がありきというところから始まると思うんですけれども、で、オペレーターキャリアがいて、セットメーカーがいて、それから部品ベンダーがいると、そういうバリューチェーンになってますけれども、それぞれの思惑としてですね、キャリアさんのサービスがどうなのか、でセットメーカーの差別化戦略がどうなっているのか、でそれに対して部品ベンダーどう動いているのかというところをちょっと再度整理させていただければと思ってます。で、まずですね、弊社が見ているその消費者のその思考についての想定っていうのは、これコンシューマーの製品ですから、効率というよりはやはり、好みの問題に過ぎないと。例えば、これ郡山がよく使っているプレゼンからもらってきたんですけれども、iPod これだけヒットしてると、iPod 以外のものを使いたい人って確実に存在するよねというようなことであったりですね、例えば車の市場、本当に効率が良ければですね、多分確実にプリウスが一番いい自動車であると。ただそうではないよねっていうスポーツカー、等をやはり好む人たちがいるということで、コンシューマーの市場って常に、そういう意味ではその多様化するよという見通しを持っています。 で、もし本当に効率が支配する世界になるんであれば、SF 映画のように、みな、あの、一様な服を着て、一様なものを使うということになるんですが、まあ、あの、そういうことではなくて差別化というのが、常に消費者にとって受け入れられやすい、まあ、あの、戦略であろうというふうに捉えています。で、じゃあこれ具体的にキャリアさんどうなってるのっていう話でいくと21ページ目になりますけれども、まあ、あの、加入数ベースではですね、確かに、例えばテレフォニカモービルだとか、アメリカモービルだとか、まあ、オレンジだとか、大きいところありますねっていう話であるんですが、まあ、キャリアさんのですね、まあ、3G 化っていう中でのその端末開発へのコミットメントっていうのはこれから高まってくるだろうと。で、そうした意味ではですね、やはり、あの、日本国内の、キャリアさんであり、中国のキャリアさんであり、まあ、ヨーロッパであればボーダフォンさんがやはりそういう色彩非常に強いですし、まあ、アメリカの方ではまあスプリント、シンギラ、ベライゾン、それなりにやはりその端末開発へのコミットメントっていうのを見せているという状況だというふうに理解しています。まあ、あの、そうした中で当然 FMC というのが見えてきていると。で、まあ、海外ではそういうことについては、まあ、あの、クアドロプレイなんていう言い方になっていると思いますけれども、そうした動き見据えた上で の, そのサービスの開発っていうのを各キャリアさん向いているのかなというふうに捉えています。で、これに対してそのメーカーさんの動きなんですけれども、22ページ目にあるように、まあ、河川化が進んだ結果としてですね、最近の傾向としてはブランディングとサービスっていう方向にかなり向いてきてるなと。ちょっとここはあの、際物をかなり紹介してるんですが、まあ、例えばそのバーチューなんていうのは、これあの、端末一番安いものでも100万円ぐらいからするようですけれども、これノキアさんの子会社ですよねということであったり、最近話題になってるのはソニーエリクソンさんから出してこのブラックダイヤモンドって確か、3000万円ぐらいする端末だと思うんですけど、古代限定というような形で、出てきたりという、まあ、あの、そういう極端なものからですね、コンシューマーブランドをあの使っていくというケースが随分対応されてきていると。例えばあの、海外ではあのバンガードオルセンの、ブランディングで、サムスンさんが出していたり、まあ、日本では最近、まあ、あのよくテレビで CM やってますけれども、アクオスブランドを使った、シャープさんの携帯が出たりというような形でですね、まあ、メーカーさんこれだけ河川化進んできている状況の中で、やはりブランディングに相当力を入れているなと、いうことを弊社としては認識しています。で、さらにあの、ノキアさんが最近あの、音楽サービスの会社を買収したり、まあ、モトローラさんもモトミュージックという形で、展開されたりということで、端末の技術もさることながら、そうしたサービスの方に皆さん向き始めている、という側面も無視できないだろうというふうに考えています。で、まあ、そうした中でですね、まあ、あの 3G、3.5G へのシフトっていうのを、まあ、あのセットメーカーさんの方で、どう見てるかっていうのは23ページ目で、これテクノシステムリサーチさんの方から、データ借りてきたものですけれども、まあ、日本で HSDPA 今年スタートするというようなことを言われてますし、まあ、あのアメリカでもあの試験サービススタートしていると思いますが、そういう 3.5G のサービス始まっているということもございますし、まあ、あのそういう意味ではグローバルでですね、あの 3G、3.5G へのシフトが始まっていると。で、そうした中で、サービスの高度化ということをそのメーカーさんも、キャリアさんもお考えになっているのかなということだと捉えています。で、この結果ですね、じゃあそのソフトウェアに何が起きているかということで24ページ目ですけれども、ソフトウェア処理の複雑化というのは非常に今、重要な課題になってきています。で、簡単に言うとマルチタスク化が大変だよねっていう話なんですけれども、音楽を聴きながら、写真をメールで送ろうというようなことができる端末がだいぶ出てきたかと思います。で、そういうようなことを作業している状況で、例えば電話が鳴ったらどうなるのっていう、そのソフトウェアの処理の順番っていうところがですね、あの今実は各メーカーさん各ごとに違いますし、各メーカーさんの中ででもですね、モデルごとに全部バラバラなんですね。で、結果的に何が起きているかっていうと、モデルごとにですね、こういったそのソフトウェア処理というのがですね、あの、一個一個違うので、モデル作るごとにソフトウェア作り直しているという状況があります。これが実はソフトウェア高コスト化の要因になっているのかなというふうに観察しています。で、じゃあどれくらい増えてるのっていう話なんですけれども、25ページ目にあるようにですね、実はその、この5年間程度で、開発工数人員とも、まあ、5倍から10倍程度に膨らんでるというふうに、捉えています。で、まあ、これはあの、開発の、まあ、これプログラムの行数という捉え方でも構いませんし、人月という捉え方でも構いませんけれども、まあ、いずれにしても特に 3G 化した以降はですね、急速に拡大してしまっているという状況ですね。 で、この結果、メーカーさん、これまでそのソフトウェアについては、例えばその Java なら Java、ブラウザならブラウザっていう形で単品で買ってきて載せるという作業をやってたんですけども、もうそれじゃ追いつかないという状況になってきているというのは、この辺を見ていただくと、明白にわかるのかなというふうに捉えています。で、以上のことをまとめるとですね、26ページ目になるんですが、まずその消費者の需要というのは多様化し続けるというふうに見ていますよと。で、その中でネットワークが 3G 化していって、さらにキャリアサービスというのはそれに応する形で高度化していっていると。で、その上でその FMC 戦略ということをある程度念頭に置いた形のサービスの展開になってますよねという形で、まあ、あのコンシューマー側とキャリア側というのはこういうふうになってますよと。で、これを受けてメーカーさんどう動いてるのっていう話なんですけれども、まずセットメーカー寡占化してるというのは国内外見られる現象ですねという中で、デザインやサービスというところにかなり注力するメーカーさんが出てきているという状況です。で、まあ、3G 化していますよということと、セットメーカー、河川化進んでますよという中で、結局、チップセットベンダーもそういう意味では、まあ、淘汰という言い方は多分良くないと思うんですけど、選別が進むことになるだろうということになりますし、そうした中でですね、ソフトウェアプラットフォーム、まあ、工数伸びているということであり、で、チップセットの数が減ってきているということであればですね、まあ、そういう意味では、単品のソフトウェアではなくて、プラットフォームを統合化した統合ソリューションというのが、確実に、ソフトウェアの世界で、出てきつつあるという見方をすべきだと思っています。で、結果ですね、今、まあ、金融市場の方で起きていることとしては、端末市場の水平統合、垂直統合ということで、まあ、直近の M&A の動向を見ているとですね、当然メーカーがメーカーを買うというのもあったり、ソフト会社がソフト会社を買うというのもあるんですけれども、チップセットベンダーがソフト会社を買うとかですね、そうした垂直統合の動きも含めて、かなりですね、M&A の動きっていうのは活発化してるよねと。で、まあ、それは結果何なのかって言ったら、ワンストップソリューションやりたいんだよねっていうことだろうというふうに、まあ、考えられるわけですけれども、まあ、ここで我々としての結論は、キャリアごと、もしくはそのコンシューマーセグメントごとに対してカスタマイズが簡単であると。いうソリューションが必要だということですよね。で、かつその主要なプラットフォームっていうのが、必要だよねと、そういう拡張性の高いソリューションが必要ですよと、いうことに、なろうかというふうに考えています。で、ちょっとプレゼンテーション資料には、ない部分でですね、別のスライドを少しご紹介させていただきますけれども、じゃあ、そうした中でですね、ありうべき OS って何なのかということで、そうした高機能化に対応できる OS というのが多分4つに絞られてくるだろうというふうに弊社としては見ています。で、Windows モバイル、それからブリュー、シンビアン、Linux、この4つだろうというふうに見ています。で、そうした中でじゃあ統合ソリューションがですね、すでに存在しているものっていうのがじゃあどこにあるのかっていうことですけれども、まあ Windows はまあ Windows で、まあ Office もバンドルして売ってるわけですから、そういう意味ではすでに統合ソリューションってある程度 Windows モバイル果たせてるという見方ができるのではないかというふうに、考えています。で、あと、シンビアについてもですね、ノキアさん、バリューチェーンで言って、やはりチップセットにあまり、注力されてないということもあってですね、まあ、ソフトウェアに相当力を入れておられることもあって、ノキアさんのシンビアン上のソリューションというのも相当進んだ、ソリューションになっているということで、まあ、じゃあ、それ以外のところどうですかっていうと、クアルコムのブリューについてはですね、まあ、当然そのブリューもある程度ソフトウェア揃ってるわけですけれども、今のその 3G のサービスに必要な、ソフトウェアが十分揃ってるかっていうと、必ずしもそうではないという状況ですので、まあ、私どもとしてはそのブリューについては、何らかビジネスチャンスあり得るよね、という考え方を持っております。で、それから Linux についてはですね、まあ、自由度が極めて高いということもあるので、まあ、皆さん興味をお持ちのようなんですけれども、今のところやはり開発コストが非常に高くなってしまっているがゆえに、統合ソリューション的なものっていうのはまだ十分で揃ってないということもあって、ここに我々もビジネスチャンスがあるというふうに考えています。したがって現状ではその Linux と Blue っていうのは、まあ、フレームワーク事業においては優先していくというような考え方をお持ちに至りました。で、プレゼンテーションに戻りまして、ではミドルウェアフレームワーク事業じゃあどういうふうに進めていくのっていうことなんですけれども、まあ以上のような市場環境の下でですね、まあ我々がまあその Java で培ってきた、経験、まあレゴ化という言い方をしてましたけれども、とにかくソフトウェアをモジュールにして切り分けを簡単にすると、そのことによって例えば、バグの、確定というのを簡単にするとかですね、それから、各キャリアスペックに合わせる、組み立て 簡単にするとかですね、そういったことを Java において進めてきましたよと。で、これをですね、まあ、ネイティブの方に拡張していきましょうということで、これ、まあ、従来、ご紹介してきた通りですと、いうことで、フェーズ1はモジュール化ですよと。で、フェーズ2が、フレームワーク乗せて、ソフトウェアの互換というのを簡単にしていきましょうということで、まあ、30ページ目まではですね、これ従来ご説明してきた通りだと、いうことになります。今後これじゃあどういうふうに持っていくのかということで、31ページ目、ビルトトゥーオーダーモデルということで、各キャリア向けの標準モデルとしてですね、まあ、フレームワークを用いて、キャリアの標準ソフトウェアコンポーネント、それから、アプリクスの、自社コンポーネントを組み合わせて、で、さらにオプションとしてサードパーティーのコンポーネント、これはまあ、あの標準設定に入ってたりすることもあるんでしょうけれども、そうしたものをお客さんの要望に応じてですね、柔軟に対応していくソリューションということで、まあ、まさにあのパソコンでいうところのビルトトゥーオーダーに近いという形のソリューションを提供していくという考え方に立っております。で、32ページ目にありますように、各キャリアごとに、まあ、差別化戦略異なるわけですから、それに合わせてですね、各オペレーターに応じた、RI というのを提供していくよと、いうことを、現在進めております。で、Linux についてはですね、じゃあどういうふうにやっていくのかということなんですけれども、現在ですね、Linux についてはワンオフものが非常に多いと、一個一個作ってるケースが多いんで、モデルごとに大幅なインテグレーションコストが発生している状況にありますよと。で、まあこれをじゃあ、あのフレームワーク用いて、そのインテグレーションコストを削減し、リードタイムを、短くしますよということを進めていきます。で、進めていく中においてはですね、あの意識していることとして、今商用レベルの、Linux を載せた携帯電話っていうと、あの、まあ、NTT ドコモさんのモープと言われているソリューション、それからモトローラさんが持っている EasyX というソリューション、この2つが商用プラットフォームとしてはそれなりに数が出ている、携帯電話として使われているプラットフォームだというふうに認識しています。したがって、まあ、我々としてもその市場性ということをある程度やっぱりちゃんと利益出さなきゃいけないということですから、まあ、当たり前のようにこうした今存在している商用プラットフォームとの互換性というのを、確保していきますよと、いうことを申し上げています。で、加えてですね、当然その、まあ、直近で発表があったものとして、その6社連合ですね、ドコモ、ボダフォン、モトローラ、サムスン、NEC、松下という6社連合でのその Linux の、統合という話もありましたし、それ以外に業界団体として、その、C-Linux フォーラムであったり、Lips であったり、OSDL であったりという標準化作業が、存在しているのも、当然わかってますから、まあ、弊社としては、まあ、C-Linux フォーラムで、まあ、そのモバイルフォンプロファイルワーキンググループの座長を務めているというような形で、こちらの方での標準化作業と、まあ、ある程度こうシンクロしながらですね、進めていくという形を現状とっております。一方、ブリュー向けについてはですね、まあ、Linux に比べると、そのブリューである程度、そのクアルコムさんで提供されているものを揃っているということなんですけれども、ただ、まあ、やっぱり機能追加っていうのは同じぐらい、やっぱりコストかかっちゃって結構大変ですよねと。で、特に、まあ、日本市場向けっていうことになりますと、その日本特有の仕様としては、例えばペリカであったり、ワンセグであったりというのがありますから、そうしたものを追加するっていうのは、やっぱり今、まあ、いくらブリューさん、クアルコムさんの方でブリューで揃えてると言っても大変であることに変わりはないという状況にあります。で、そこで、まあ、まあ、アプリクスとしてはですね、フレームワークをそのブリューの上に、乗せていくと、組み込んでいくと、いうことによってですね、そしたらその、例えば日本特有の仕様であったり、各キャリア、特有の仕様に、追加、機能追加というのを用意、に、していくという方向を目指しております。で、先日発表させていただいたのはですね、まず皮切りに、6280というチップセットからやっていきますよということで、これは実は HSDPA 対応の、UMTS のソリューションということで、まあ、この辺からどのキャリア向けになるかというのはご想像くださいという話を、申し上げています。ということで、現状フレームワークについては、こうした、進め方をしてまいりますけれども、あとですね、ちょっとそちらのプレゼンテーション資料にないものとして、開発スケジュールについてどんな形で捉えているかということで、スライドを準備しました。Linux ベースの RI とその Blue ベースの RI と、まあ、それぞれやっぱ各キャリア向けっていうのを、まあ、将来的には統合するんですけれども、まずモジュールの整理ということで、フェーズ1ということをそれぞれ2006年中にやっていきますよと。で、フェーズ2というのはもう2006年後半から入っていきますけれども、フレームワーク化というのを、2007年 中に行っていきますという形を想定しています。で、じゃあそれだけだとお金にならないよねっていう話なので、まあ、あのフェーズ1の成果物をですね、ある程度、用いながら、ビルトトゥオーダーモデルによる、実機の開発というのを、同時並行的に、進めていきますよと、いうことで、申し上げております。で、これ具体的に何モデルかという、まあ、このスライド上はモデル ABC というふうになってますけれども、これ3つだという話ではなくて、例として挙げているもの、概念的な絵だとして、理解してください。で、まあ、こうしたものをですね、まあ、第1号機が、まあ、2007年の中頃に投入、実際に市場投入されるだろうという見通しを持っていますけれども、ここで得た、まあ、あの実機開発の経験というのは当然フェーズ2の方にフィードバックしていきながら、フェーズ2を、仕上げていくと。で、フェーズ2仕上げていく中でさらにそれ以外の、実機の開発というのを今後進めていきますよと、こういう流れになります。で、2007年以降8年にかけてはそのフェーズ2までできたらですね、その後はまあバージョンアップの作業というのは当然出てきますよねというようなことで、開発はまあ40億という話をフェーズ2までで申し上げてますけれども、その後もまあバージョンアップコストというのは出てきますよというふうに考えています。で、ビジネスモデルとしては、まあ、これまで通りライセンスロイヤリティ型っていうような、ことも、あり得るんですけれども、加えてですね、まあ、実機開発の中ではある程度そのインテグというのはそのパートナーさんと、インテグレーターさんをある程度パートナーとして、使っていくと、一緒に、やっていただくというような、形での、展開というふうに、なっていくというふうに考えています。それで、まあ、あのコストの発生の仕方ということについて言うとですね、まあ、この4月第一四半期まではですね、まあ、調査解析のフェーズだったということで、まあ、ここで5億円程度使いましたということですけれども、まあ、自社 IP としてですね、まあ、実際の開発に入ってますので、まあ、今後、来年の夏にかけてですね、残りの35億使っていくというイメージ、を持っていただければよろしいかと思います。大体、まあ、クォーターで、まあ、35億で四半期ですから、まあ、単純にならすと7億円ずつという感じになるんですけれども、まあ、前回お話ししたようにですね、2006年中にかなり前倒しで発生する可能性が、高いというふうに現状では見ています。で、これとは別にですね、商用機の開発というところで、まあ、ビルトトゥオーダー的にやっていきますよという部分で、別途ですね、インテグレーションのコストというのが、発生するということになります。で、あとですね、ちょっとご質問いただいたので、ちょっと、追加でお話ししますけれども、チップセットベンダーさんもソフトウェアソリューション持ってますよねということでよくご質問いただくんですけれども、実はこれ競合するんですかというような、ご質問が、いくつかありましたので、これについてお答えするとですね、実はチップセットベンダーさんのソフトソリューションというのは基本的にデバイスドライバーのレベルにとどまっていると、まあ、デバイスドライバーでしかもデモレベルということで、まあ、商用レベルのデバイスドライバーを提供されているチップセットベンダーさんってあんまりいらっしゃらない状況だというふうに見ています。で、まあ、フレームワークでカバーする分というのはですね、まあ、UI まで含めて、割と上位な、アプリケーションに近いレベルでやっていきますので、まあ、その意味では競合するというよりは、まあ、協業に近い形になっているというふうに見ていただいた方が、より、ふさわしいのかなというふうに考えています。まあ、結果的に我々フレームワークで提供していくものの中に、まあ、アプリケーションの、動かすですね、まあ、定義する API みたいなものが入ってくるわけですけれども、それとデバイスドライバーつなぐ部分というのは、まあ、結局、弊社とですね、チップセットベンダーさんと、お話し合いながらやっていくしかないという部分になりますので、まあ、チップセットベンダーさんとは基本的に競合するのではなく、共存共栄になるという考え方で、このフレームワーク捉えていただければよろしいかと思います。